はい、まず祈りましょう。天の父様、本当に あなたはすべてを治めています。そしてすべての光、すべての知恵、すべての命の源です。私たちを満たしてください。あふれるように満たしてください。そしてあなたの愛、あなたの知恵、あなたの憐れみを周りの人たちによく与えることができるように満たしてください。今日も特にヨハネ5章を学びます。そこから光をください。どうか神様、私たちの考えも神様と一致できるようにしてください。そして今日学ぶことを人生で実行できるようにその知恵もください。その勇気もください。イエスの御名によって祈ります。アメン。はい、OK。そして今日は、ヨハネ五章。ヨハネ、今回ヨハネの福音書を学んでますけど、いつものように新しい側面をいっぱい見つけています。そして今まで気づいてないこともたくさんあります。本当に一つの本をよく集中して学ぶと、神様は必ず新しい宝物を私たちのために蓄えることを見つかります。はい、今日は、5章ですけど、今日のメッセージのタイトルは「恵みの家」です。なぜなら、この話はベフケセドというベテズダというところで行われました。でその意味は恵みの家ということです。では最初読みます。ヨハネ5章、まずは18節まで読みますので、
18まで。
はい、
その後ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登られた。さてエルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベテスダと呼ばれる池があって、5つの回廊がついていた。その中に大勢の病人、盲人、足の痩せ衰えた者が伏せっていた。そこに38年もの間病気にかかっている人がいた。イエスは彼が伏せっているのを見、それがもう長い間のことなのを知って彼に言われた。よくなりたいか。病人は答えた。主よ、私には水がかき回された時、池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけるともう他の人が先に降りていくのです。イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げて歩きなさい。するとその人はすぐに治って床を取り上げて歩き出した。ところがその日は安息日であった。そこでユダヤ人たちはその癒された人に言った。今日は安息日だ。床を取り上げてはいけない。しかしその人は彼らに答えた。私を治してくださった方が床を取り上げて歩けと言われたのです。彼らは尋ねた。取り上げて歩けと言った人は誰だ。しかし癒された人はそれが誰であるか知らなかった。人が大勢そこにいる間にイエスは立ち去られたからである。その後イエスは宮の中で彼を見つけて言われた。見なさい、あなたは良くなった。もう罪を犯してはなりません。そうでないと、もっと悪いことがあなたの身に起こるから。その人は言って、ユダヤ人たちに、自分を治してくれた方はイエスだと告げた。このためユダヤ人たちはイエスを迫害した。イエスが安息日にこのようなことをしておられたからである。イエスは彼らに答えられた。私の父は今に至るまで働いておられます。ですから私も働いているのです。このためユダヤ人たちはますますイエスを殺そうとするようになった。イエスが安息日を破っておられただけでなく、ご自身を神と等しくして神を自分の父と呼んでおられたからである。
はい、ありがとうございます。 OK。 そしてまず羊の門、羊の門、まずヨハネが何か詳しいことを言ったら、それは絶対象徴的な意味がありますので、羊の門は、この、我々は羊のように、本当に何もできないですけど、牧師というか羊飼いと共にいるなら、 あの全てが叶えられる、全てが与えられる、守られるので、あのまずこの人はあの救われるというあの、まあ、あのことを象徴するあの、奇跡が行われます。あのベッツェスダというところにあのプールがありました。そしてあのその中にあの何と書いているでしょう、病人、目の見えない人、足の不自由な人、あの体の、 あの麻痺のあるあの人たちが大勢横になっていた。で実はあの次のところにあの天使があのために降りてきて、あの水を満たして、そしてあの最初に入っていく人は癒されたというところはある訳にはないので、まあ、特にリベラルあの人たちは、いや、それは後でつけられたと、あの、よく言うけど、でも、もしね、それがなかったら、実は、あの、後の話は全然、あの、理屈にならない。あの、その人は、いや、私を助ける人はいないので、その時に、最初に、あの、プールに入ろうとしたら、あの他の人も先に入る、あのそして38年間もそこに待っていて、あの癒されるように望んでいたということですから、もう絶対にそこに何か特別なことがあの起こっていたに違いないので、まあその箇所もあのもう本当に聖書あのだと私たちは思います。しかしあの、まあ、まずはあの恵み、ケセドということを、あのヘブライ語ではケセドというあの言葉あのを考えましょう。どうやって神様の恵みが与えられる？最初にあのイエス様はこの人がずっとあのそこにいることを見て、あの彼にあの良くなりたいかと言いました。そしてその人はあの主よ、水があのかき回された時、あの池の中に入、あの入れ、あ、入れてくれる人がいません。あの行きかけると、あの他の人があの先にあの下りに行きます。まあ考えてみてください。そしてイエス様はまあ立って、あの自分のあの、とこをあの持っていきなさいと言いました。この人は必ずあの誰かの助けがなかったら癒されません。彼は希望はない。だからずっとあの何か他の人の力によってあの待ち望んでいた。そしてイエス様が答え切って、その言葉によってその人を癒すことができた。まあそれは神様の恵みです。まず私たちは良くなりたいかということ。本当にそれを考えてみてください。私たちは良くなりたいかということを心の中で考えてみて、今の状態はいいと思う人、それか良くなりたいとあの本当に思う人、いや多分正直に言うと多くの人、おそらくほとんどの人は良くなりたくない。この人も、イエス様は、あなたは良くなりたいかと言ったら、まずはすぐにいろいろな言い訳を出して、いやー、それはね、もうずっと座っているからな、ずっと他の人が先に入るからな、と言って、あの、もう、結局、言い訳ばっかりを出している。で、あの、まあ、例えば、アルコール中毒とか、今でも大変な、あの、人生の問題、抱えている人も、あなたは良くなりたいかと聞いたときに、大体同じ態度あります。あの、彼らは言い訳ばっかりを出す。いやー、僕はね、あの、なかなかできないとか、他の人のせいにしているか、自分の育てのせいにしているか、結局、あの、良くなりたくない。それは、あの、イスラエルの問題。ちょっと40節を見てください。40節で、イエス様は、まあ多分40節はこの話の中心的な箇所ですけど、あの、それなのにあなた方は命を得るために私の元に来ようとしません。と言っています。 命を得るためにイスラエル人のほとんどはイエス様のところに行きたくありませんでした。で、私たちはどうでしょう。今の世界の人たちはどうでしょう。まあ、残念ながら同じです。大体人は命を得るためにイエス様のところに行きたくない。私たちは今の状態がどっちかといえば好き。なぜかというと安定。どうなるか、明日もその次の日も何が来るか分かるから。安全。そしてまあ自分の力によって何もならないと分かっているのに、とりあえず望みがあればまあそれでいいと思う人がいます。まあそういう人たちは救われません。イエス様はその人に、あなたは良くなりたいかと。その人はまず自分の欠けているところを神様に、イエス様に言いました。私は何もできない。で、それは正直、私たちは何もできない。自分の態度を直すために何もできない。私たちの習慣をやめるために何もできません。それを認めることが必要。しかしイエス様の言葉によって力が与えられて、そして彼は救われました。38年間彼はずっと座っていた。なんでヨハネは38年間を言ったでしょう。38年間は何のことと関連しているでしょうか。誰か覚えていますか。聖書の中に癒されるためにずっと待っているために、30年間待っている人たちがいるでしょう。まあそれは出エジプトとか民数記でしょう。イスラエルは約束地に入れなかった。そして裁かれるために神様は38年間彼らはもうずっと荒野の中で周りに歩き回っていた。何を待っていたか、神様は次のチャンスを与えるため。そしてその前の世代がみんな亡くなってから20歳未満の人たちばっかりがもう大人になって、そして彼らは入ることができた。イエス様はもうそれを見て、この人も出エジプトみたいにずっと自分の罪のためにずっと苦しんでいた。その結果は長い間に彼の上にあったけど、まあ彼の罪というのはイエス様に後で出会った時に14節もう罪を犯してはなりませんとはっきり言う。そうではないと、もっと悪いことがあなた方に起こるかもしれない。まあ、イエス様はそんなことを言ったら、絶対に、その人が苦しんでいたのは、彼の罪のせいだ。まあ、もしかしたら、性感染症か、そういう、ことかもしれない。まあ、ある研究者は、その時代のそういうこともあったから、歩けなくなる場合はそういう病気が、はい、ありました。しかし彼は自分の罪の結果をずいぶん長い間に囲まれていた。そして縛られていた。で、ある日にイエス様は、あなたは良くなりたいかと話しに来て、あなただったらどうする、自分の罪のためにずっと苦しんでいる、そして神様が現れてもういいですか、良くなりたいか、ずっと悩んでいた問題をもう今日廃棄して、もう今日捨ててもいいですか、今日から新しく始めましょうかと言われたらどう答える。いや、もういいですとか、もうなかなかとかできないとか言うですか。それか、はい、救われたい。うん、心考えてください。心の中で考えてください。おそらく私たちも彼みたいに、いやいや難しい、できないと言うかもしれない。しかし、その人が知らなかったのは、それは神様。だから、イエス様の御言葉だけで、彼は立って歩むことができました。もう絶対に最初私たちは心の中で決めましょう。神様が叶えるなら私たちは癒される。 神様の御言葉なら私たちは良くなる。神様の御心なら私たちは罪に乗り越えることができるから、まあ、神様のタイミングもあるけど、そしていろいろありますけど、でも神様が言葉を出したら私たちも乗り越えることができます。神様は命を与えるためにイエス様が来ましたから、それをまず信じましょう。それは自分の能力じゃなくて、それは神様の恵みのためにそうです。ヨハネの中で僕は今回よく気づいているのは、まあ、さ前なんか読んだことありますけど、あんまり気づいてないのは、ヨハネはまあ大体半分半分ぐらいにイエス様が話した人たちは半分ぐらいは救われる、そして半分ぐらいは救われない。よく考えてみたら、まあ、最初の方は弟子たちは救われた。でその次にネコデモはイエス様の証を受け入れなかった。彼はもうどうやって新しく生まれるか、地上的なことを理解できなかったために、さらに天のことは理解できなかった。次にサマリアの女が出てきて、彼女はもう自分の罪を告白して救われました。でその次にこの人が出てきた。まあこの人はね、最後はよく分かりませんけど、書かれている内容ではまあ癒されたけど、でも自分の人生があんまり変わらなかったような気がします。まずユダヤ人たちは彼に批判した時に、あなたはなんで安息日に自分のとこを持っている、もうイエス様のせいにした、もう私は癒した人はそうしなさいと言った。誰分からない。でイエス様に後で出会ったけど、出会ってから彼はすぐにユダヤ人の方に、まあ、ユダの頭たちの方に戻っていて、 あれはイエス様だった。でそのためにイエス様は迫害されたから、この人はあんまり感謝の心はなかった。逆に目が見えない人が癒された時に、彼はもうユダヤ人たちと討論した。そしてもうこの人が神でなかったら、メシアでなかったら何でしょうと言いました。彼は強い証をしました。サマリアの女も救われて強い証を、まあ、救われたと言った旧約聖書的に救われたという意味ですけど、まだイエス様の十字架になってないですけど、まあ、イエス様に信じるようになった。そして良い証をしましたけど、この人は違う。でもその次の話に、5000人がパンに奇跡的に食べさせられていたけど、後でイエス様は彼らに、あなたは御言葉じゃなくて食べ物をパンを食べたために私のところに来たから、彼らは癒されたとか奇跡によって恵まれたけど、でもそれはもうそこで終わってしまった。まあその最後はラゾロは本当にイエス様を愛して蘇った時からもイエス様に従っていた。だからまあ半分半分ぐらい。どういうことでしょう。こういうことです。神様は奇跡をします。神様はチャンスを与えます。神様はあなたのところに来て、はい、今日乗り越える力を与えるよ、そういう日が来ます。もしかしたら今までずっと気づかなかったことは今日気づかせます。この罪とかこの態度とかこの習慣が良くないとかで、やっと目から鱗が落ちる。そしてあ、なるほど。だけどでも多くの人はそれでも変わらない。癒されても救われません。この人はその例です。そしてイスラエルもその例です。私たちも今日ヨハネ5章を警戒として認めましょう。私たちはイスラエルのようにならないように気をつけましょう。じゃあなんで彼らは、神様を認めなかったか、なんで神様の恵みが与えられたのに認めなかったでしょう。私たちも同じようにするかもしれないので、まあ3つのポイントで分けてこういう3つの危険を気をつけましょう。最初は あの彼らは神様の御心を持っていなかった、そして求めなかった。あの、16節見てください。そのためにユダヤ人たちはイエスを迫害し始めた。イエスが安息日にこのようなことをしておられたからである。イエスは彼らに答えられた。私の父は今に至るまで働いておられます。それで私も働いているのです。あのイエス様はわざと安息日に奇跡をしました。わざと安息日に人を癒した。よくあのいろんな福音書を読んでみるとそれはいっぱいあります。例えばあの屋根からあの降りたあの足内の人は安息日に救われました。イエス様ガリラヤ地方でイエス様はあの手があの使えない人、その人を安息日に街道で癒しました。あの目が見えない人は安息日にあの癒しました。そして18年間なんか霊的な病かかっている女もちゃんと立てなかった人を安息日に癒しました。そしてイエス様はこの日こそ、安息日こそ、彼女はずいぶん長い間に困っていたことから釈放されるはずはないですかと言いました。安息日は本当に私たちが釈放されるべき日なのに、あのユダヤ人はあの、それを全く気にしなかった。彼らはただ伝統を守ることしか考えていなかった。よくあります。そしてこのせいで私たちも結局神様の恵みを受けることができない一つの理由になる。気をつけましょう。外面的なことを守ることができても神様の心がない。教会でよく奉仕をするけどでも人を愛しない、愛さない。献金をしてもでも貧しい人の状態を何とも思わない。それはもうあり得る。もしそうだったら私たちはイスラエル人と同じです。彼らは安息日の本当の意味が分からなかった。安息日は働いてはならないと思ったからもう何一つもしてはならないというふうに解釈した。ちょっと見てください。あの、新明記12章10節、新明記12章10節。まず安息日は旧約聖書からよくまあ教えられましたけど、実際に何と書いているかはよく見ましょう。あのまずは、新明記12章10節こう書いてます。あなた方がヨルダン川に渡り、あなた方 の神主があなたに受け継がせようとしておられる地に住み、あの主があの周囲のすべての敵からあなた方を守って安息を与え、あなた方が安らかにあの住むようになったらと書いています。イスラエルは約束の地に入ることこそ安息、それは安息の状態です。それまでは安息ではなかった。38年間はそうではなかったけど、やっとヨルダン川を渡った時にそれこそ神様の安息でした。それは救われている状態です。それは神様 の約束が成就されているあの状態です。じゃあそれからは何一つしなかったでしょうか。そうでもない。ヨシュア見てください。ヨシュア一章、ヨシュア一章、そして8節か9節をごめんなさい、8節じゃなくて12節から読みます。ヨシュア記1章12節。その 一方で、あのルベン人、ガド人およびあのマナセの半部族にヨシュアは言った。主のしもべモーセがあなた方に命じて、あなた方の神、主はあなた方に安息を与え、その地を与えようとしておられると言った言葉を思い出しなさい。あなた方は、あの、祭司たちと家畜は、モーセがあなた方に与えた、このヨルダン川の、あの、川向こうの、あの、にとどまりなさい。あの、しかし、あなた方、勇士は、みんな、隊列を組み、あの、あなた方の兄弟たちより先に渡って行って、あの、彼らを、あの、助けなければならない。主があなた方の兄弟たちにも、あなた方と同じ安息を与え、彼らもあなた方の神、主が与えようとしておられる地を、あの、所有したら、あなた方は、あの、主のしもべモーセがあなた方に与えた、このヨルダン川の、川向こう、あの、日の出る方にある自分たちの所有の地に帰り、それを所有することができる。まあ、とりあえず、安息、あの、約束地に入ることは安息です。そして、その安息を先に見出した人がいる。しかし、まだ見出してない人たちがいる。だから、彼らも安息を得るまでに、戦いましょう。ということ。だから、安息日は、本当に何一つしてはならないことではなくて、自分の勝手に自分のためにしてはならない。他の人を助けることはもちろんできる。イエス様は、良いこと、あの、安息日に良いことをすることは法律的です。人を助けたり、動物を助けたり、あの、もう貧しい人に施したり、それは法律的です。祭司たちも神様に捧げ物を捧げて、それも法律的です。ですから、あの、彼らはもう本当に言葉だけを覚えて、でも神様の御心を持っていなかった。でも私たちも気をつけなければ同じ態度があるでしょう。例えば、旧約聖書を、もし私たちは、あの、ちゃんと読めなかったら、今でも同じ間違いをしてしまう。例えば、あの、よくあるけど、もしね、あの、私たちは人から栄光を求めようとして、旧約聖書を読もうとしたら、結局、まあ、進化論を信じるようになります。なぜなら、それは人に人気だから、私たちもそのように解釈してしまう。もし私たちは、その、自分の心に人種差別とか、あの、復讐の態度とかを抱いて読んでいたら、じゃあ、あの、ナチスみたいに、あの、旧約聖書の、あの、まあ、あるいる箇所を見て、他の民族を嫌うようになります。とか、勝手に、あの、弱い国々を、あの、征服するように解釈してしまう。なぜなら、なんで間違って解釈する？自分の態度が悪いから。神様の御心がない。本当に神様の御心がなかったら、聖書を理解できない。そして聖書を解釈できません。もし私たちはプライドがあれば、あの、私たちは旧約聖書の律法とかを読んだら、ほら、彼らはそんなことをしてはならないとすぐに言う。でも、神様の御心があれば、正しく解釈できる。だから、イエス様はよく怒られました。なぜなら、あらゆる伝統を破りましたけど、その伝統は神様の御心のものではない。人が勝手に解釈したり、律法を間違って解釈したこと。本当に自分が聖書を読むときに気をつけなければならない。よく読むことはいいですけど、でも態度が良くなかったら聖書をいっぱい読んでも意味ない。私たちの態度はまず愛。人を愛する。へりくだって自分がダメです。自分がもう何もできない。ただの弱い、あの、バカな羊みたいに あの自分を考えなければならない。他の人より強いと思ってはならない。本当に羊飼いがなかったら、いなかったらもう死ぬ、責められて亡くなると思って、そして羊飼いを中心にまあその食べ物を探しに行く。そして私たちもそのイエス様を心の最中に置かれなければ、聖書を読んでも、まあ、栄養は 見出せないでしょう。信仰が必要。はい、イエス様はそれでこのヨハネ五章のそのちょっと後でこう言いました。一緒に読んでみてください。聖書、ヨハネ五章、Sorry, I'm reading another Bible here. Okay, 41節から。私は人からの栄養は受けません。しかし私は知っています。あなた方のうちに神の愛がないことを。私は私の父の名によって来たのに、あなた方は私を受け入れません。もし他の人がその自分 自身の名にで来れば、あなた方はその人を受け入れます。互いの間では栄養を受けても、唯一の神から栄養を求めないあなた方がどうして信じることができるでしょうか。その箇所はどれだけ重要でしょうか。それを見て怖がらないんですか。もう一回読みます。44節。互いの間で栄養を受けても、唯一の神からの栄養を求めないあなた方はどうして信じることができるでしょうか。それは意味としてはできないということ、もう無理。他の人から栄養を求めようとしている人は神様を信じることはできません。だからユダヤ人はイエス様はどんなに多くの奇跡をしても信じることができなかった。で、私たちはどんなに恵まれても、どんなに聖書を読んでも、どんなに祈っても、どんなにね、いい教えを聞いても、もし心が正しくなければ信じることができません。ので、何よりも重要なことは、まず私たちの神様の心を求めることです。はい、次の危険は、彼らはイエス様を神としてなかなか認めることができなかった。18節、まあ安息日を破ったことから始まったけど、でも18節になると彼らの歌えるところは変わりました。そのためにユダヤ人たちはますますイエスを殺そうとするようになった。イエスが安息日に破っていただけではなく、神をご自分の父と呼び、ご自分を神とし、と等しくされたからである。イエス様は自分のことを話していると、父と等しくするように言っていた。今は、まあ、またリベラルとかいろんな人はイエス様は神だと主張しなかったと言うけど、でも絶対そんなことはない。ここでユダヤ人ははっきりイエス様の意味を理解しました。イエス様は自分のことを神と等しくしました。例えば、まあ、この、21節、父が死人を蘇らせ、命を与えられるように、子もまた、与えたいと思う者に命を与えます。それは、私たちが読んでも、うん、まあそうですかと思うかもしれないけど、ユダヤ人たちにはそれはすごく意味がありました。なぜなら、神様しかできない3つのことがありましたと、よくユダヤ人がよく思っていた。それはまあ彼らには常識だった。一つは子供を産むことができない女 を見ごもらせる。二つ目はあの雨を。
マイクは聞こえません。
え？マイク？
え？
あ、ごめん。いつから？あ、朝成さん。
今からです。
あ、そうですか。消えたんですか。ああ、ありがとうございます。なんでだろう。OK、ありがとうございます。OK。じゃあ、1分前ぐらいですかね。
30秒。
30秒、わかりました。OK。OK、ありがとうございます。OK、そして、3つのことね。1つは、子供産めない人の、子供を与えること。妊娠できるようにすることは神様しかできない奇跡だとよく言っていた。で、二つ目は雨降らせること。で、三つ目は人をよみがえらせること。それは神様しかできないと彼らは言っていた。確か旧約聖書に、神様はエリシャによってとかエリアによって死人をよみがえらせたけど、しかし彼らは自分が神だと全く主張しなかった。完全に。
これないね。
ああ、OK。ありがとうございます。じゃあ、これからずっと画面見ます。はい。なんでやろう。OK。ありがとうございます。その3つのことですから、イエス様は必ず自分が神様と等しいということを、よく言いました。はい。そして、でも、彼らは、目の前の人は神様だと認めなかったためにイエス様を断りました。それが問題だった。今、22と23節を読んで、22と23節を読んでください。じゃあ、
また父は誰も、そばからはず、すべての裁きを、子に委ねられました。それはすべての者が父を敬うように子を敬うためです。子を敬わない者は子を使わせた父も敬いません。
OK、 はい。それで父のことはよく理解できるけど、巫女って何でしょう。父は人を裁くことが信じやすいですけど、でも人間は人の罪を裁くことができることはなかなか信じられないでしょう。あと神様は人に命を与える、蘇らせることは信じれるけど、でも人間が蘇らせようと思っている人を蘇らせることができる、それが信じがたいことです。ですよ。だからユダヤ人たちはそのためにイエス様を断りました。でも私たちも同じ危険があります。考えてみてください。よく私たち、今の社会はこのように考えているでしょう。曖昧なうやむやに神様を考えることができるけど、でも具体的に神様はこうだとか、それを言うと、それは差別とかプライドがあるとか偉そうに言っているとかとすぐに言われます。哲学的に、哲学の中で神様のことを言うけど、でも政治のことで神様について言ってはならないと主張する。文化とか芸術の話で神様のことを話してもいいけど、でも科学とか歴史にこれは神様がやったこととか、この パンデミックとかこの地震とかそれは神様の働きとか言ったらそれはもうダメと言われる。なかなかこの社会はユダヤ人と同じです。私たちは神様によって困っている時に助けられる、そういうふうに考えてもいいけど、しかし主の御心によってこの御言葉によって人生の計画を立てることはそれはダメだともうほとんどの人は思っています。なんで私たちの目の前のことは本当に直接神様と関係あるでしょうか、そうではないでしょうかと私たちは思う。神様は人を裁かない。それは全て人の子は裁くように神様は譲りましたとイエス様は言うと。でもイエス様は他のところで何と言ったでしょう。イエス様はこのようにした。言った。あなたの兄弟の最も小さなものにしなかったことは、それは私にしなかったと同じです。私の兄弟の最も小さなものにしてあげたことは、それは私に個人的にしてくれたと認めています。だから、神様との関係は本当に目の前の人たちとの関係によって裁かれる。目の前の人を愛せなかったら神様愛してない。自分の目の前で苦しんでいる人たち、ニーズのある人たち、助けれるのに助けなかったら、それは神様を助けてない、助けようとしてないということです。じゃあこのように考えてみてください。パオロは私たちの上の権威をに従いなさい。それは神様に従うと同じことです。目の前のとか自分の上の権威の人、それは先生、自分の家族とか、誰でも政治家とか警察とか市役所とかその人たちに従わなかったらそれは神様に従ってない。なぜ神様は彼らにその立場に任命したから。だから私たちも同じです。目の前の人は神様のように裁かれるというふうに気をつけなければならない。それだったら神様はもう曖昧に考えてはならない。具体的に考えなければならない。今やっている、例えばお皿洗い適当にしたら、じゃあそのキッチンの蝶は神様だったらどうでしょう。ちゃんとする、適当にする。本当に私たちはもう本当にそのように考えなければならない。神様は具体的に私たちの全ての行動につながっています。だから神様は厳しいで、いつまでも見張っている人、それではない。神様は愛深い人、憐れみ深いものです。別に厳しく裁こうとしてない。逆に私たちは神様をほぼ無視しているから適当にしている。ね。しかし逆に神様を一番近い場所と思ったら、目の前の人はイエス様と思ったら適当じゃなくてちゃんとやるでしょう。私たちは神様が来た時にちゃんとその恵みを受けることができます。自分の隣の自分の前のイライラさせる人、神様のように愛できる、愛しようとするそれこそ愛。神様を愛しましょう。神様を愛することは具体的です。はい。だからユダヤ人たちはイエス様を見て、神様と言っているのか？でも彼らは理解するはずだった。見てください。5章36から39。マナ、can you read that? ヨハネ、ジョン、チャプター5。ヨハネ5章36。6から39節。36から39。
しかし私は岩羽の証よりも優れた証があります。私が成し遂げるようにと父が与えてくださった技が、すなわち私が行っている技そのものが私について、父が私を使わされたことが証しているのです。また私を使わされた父ご自身が私について証しをしてくださいました。あなた方はまだ一度もその御声を聞いたことも、見姿を見たこともありません。またその御言葉を自分たちのうちに留めてもいません。父が使わされたものを信じないからです。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べています。その聖書は私について明かしているものです。
OK。そして、ここで、イエス様は、まあ、証とかよく、話しますけど、ここの証ということは何でしょう？イエス様は、まあ、自分のことを言ってたけど、まあ、それは別に、法律の中で自分の証は聞かない。有効ではない。だから、彼は、まず、ヨハネの証がある。そしてヨハネはこの預言者で、この人はまあ、メシアだと主張しました、宣言しました。そしてイエス様はその父の証があります。父の証は旧約聖書の預言、神様から与えられた言葉、そして彼が行っている技も証しています。まあ、ユダヤ人はそれを分かっていた。ニコデモスはその技をやっているから、あなたは絶対神様から来ると、もうそのお菓子は通じました。ただイエス様の伝えようとしていることは分からなかった。そしてユダヤ人はイエス様を断っていたけど、本当は分かるはずだった。見てください、イザヤ35章、イザヤ35はもう明らかにイエス様をメシアとして証明しているところです。特にこの箇所はメシアが来たらこうなるという予言ですけど、イザヤ35章の、3から6、はい、弱った手を強め、よろめく膝をしっかりさせよ、心騒ぐ者たちに言え、強くあれ、恐れるな。見よ、あなた方の神が、復讐が、神の救いがやってくる。神は来て、あなた方を救われる。その時、目の見えない者の目は開かれ、耳の聞こえない者の耳は開かれる。その時、足のなえた者は、鹿のように飛び、離れ、口の聞けない者は舌が喜び歌おう、あるのに水が湧き出し、荒れ地に川が流れるからだ。まあ、そういう奇跡、イエス様は足なえの人を癒した、耳の聞こえない人を聞こえるようになった、語れない人は歌えるようにした、そういう、そしてもあるので、たくさんの人に、パンと魚を、増やして食べさせた。そういうことは、メシアの証明だった。だからユダヤ人は、その奇跡をたくさん見て、それを認めるはずだった。だけど、彼の心が良くなかったから、この人は神様だと認めなかった。まあ、私たちも同じ問題があります。心が良くないので、旧約聖書とか読んでも分からない。そして、それは自分の人生にどう当てはまるか分からない。皆さんはその問題あるでしょうか？聖書を読んでも、なかなかそれはどうやって人生につながるか分からないと思う時ありますか？もうみんな、もちろんあります。私もよくあります。で、なんでそうかというと、 だいたい私たちは神様との交わりをちゃんとやってない。神様の本当の心を求めてない。ただ聖書を読んでるだけ、習慣を守っているから、朝9時から9時半まで聖書を読むとか、そういう習慣的に聖書を読んだら、まあそれはいいけど、でもその読んでいる間に御心を求めなかったら、結局具体的に今日の出会う人とか、今日の行動、自分の態度、神様の御心を悟らない。気をつけましょう。じゃあ、まあ、最後は、体が冷めたぎられるところは、栄養です。まあ、先に読みました。イエス様は、私は他の人から栄養を受けません。すごいですよね。私たちはみんな栄養を受けたい。人気になりたい。人に見られたいと思っています。それは危険。それは危ない。そうする人は、神様から離れる。僕は救われた時の、まあ、最初の時によくこういう悩みがありました。で、結局分かったのは、本当に神様を信じることは人をがっかりさせなければならない。神様に喜ばれるために、私は人にがっかりさせなければならない。だから人をがっかりさせたくなかったら、神様に従えないよ。もう心に留めてください、それ。クリスチャンというのはこのように嫌われることです。なぜなら、要はもうあなたはみんなと一緒に飲むでしょう、飲みに行くでしょう、仲間だからとか言う。いや、その中でみんなの態度がすごく悪くなって、適当に言ったり、気をつけないから行きません。それは人をがっかりさせる。しかし神様に喜ばれる。逆にもし行って本当に召されなかったらね、召された時に伝道のために行ったら、まあそれはいいけど、イエス様もそういうところに行きましたけど、でも神様の召しでなくて勝ったら意味がない。もうだいたいそういうところに行っても伝道できない。その方針に召された人はぜひ行ってくださいけど、一般的には難しい、ほぼ無理ですので、人をがっかりさせてもいい。神様に喜ばれましょう。 あなたは私のためにその CD を焼いてコピーしてください、仲間だから、友達だからとかいう人もいます。いや、それは盗んではならないからできない。神様に喜ばれるために人をがっかりさせなければならない。ごめんなさい。もう いろんな期待がありますけど、それを破ります。平気に。神様のから栄養を受けたいから。人からの栄光意味ない。もう我々はもう計画あるから、教会行かんでいいでしょう。みんなと一緒に行きましょうよ。遊びに行きましょうよ。これは重要だから、学び会は。もう夜に行ったら朝は行かなくてもいいとか、そういうことをよく言われるの。認識してください。神様に喜ばれるために人をがっかりしなければならない。神様の御言葉を求めること、求める人はそのチャンスを逃さない。信者も同じプレッシャーを信者にかけることもあります。もう、あなたは本当のクリスチャンだったら、我々と同じように、あいつらを批判しましょうとか、うん、いや、そういう経験もいっぱいあります。でも結局、それも同じです。人をがっかりさせなければならない。ごめんなさい、できない。フィリピン行ったら、ね、みんなお金、お金、お金とか求める。私たちの教会の今日は実は31年の記念ですよ。あ、31年ですか。よくあるそれ。今日はね、17年間ですよ。そうか、17年間重要ですね。だからいっぱいお金を施してください。 でももう私たちは神様に召されて行うことをするために適当にお金を使ってはならない。人をがっかりさせなければそれもできない。はい。なんでユダヤ人はイエス様が来たのに受け入れなかった？3つのこと。まず彼らは神様の心を求めなかった。もう自分の宗教的な習慣でいいと思ってたから。第2は目の前のことを霊的に考えられなかった。目の前の人たちを神様として認めなかった。まあ神ではない。それはもちろんですけど、神様のように愛する、扱う、尊敬する。それができなかったから、イエス様を断れました。で、第3は、彼らは互いに栄誉を求め合いしました。ので、神様を受けることができなかった。まあ、ヨハネ5章は主に警戒ですよ。はい。6章も主に警戒。まあ、ヨハネはそういうものです。本当に危険なところと恵まれるところを分けて教えています。私たちは癒されても天国行かなかったらもったいない。いや、別に癒されなくてもいい。天国行きたい。神様と共に歩みたい。まあ、この病、この貧困、この問題が、この人生で癒されなくてもいいです。とりあえず神様の御心があれば、神様と共に歩んで生きていけば、それは素晴らしい。まあ、神様の恵みをその時受け入れましょう。立って自分のとこを持っていきましょう。立って人に怒らせましょう。大丈夫です。立って罪に乗り越えてイエス様と歩みましょう。毎日毎日イエス様は何を言っているか、何をしているか、何考えているか、あなたも一致して言ったり考えたりするように、そのような人生をしましょう。それは癒されて、そして救われる道です。はい、 OK、 ありがとうございます。じゃあ祈ります。 Let's pray。 天のお父様、感謝します。どうか私たちはあなたの恵みを受けても救われないことがないように助けてください。本当にあなたの御心を常に求めたり、本当にこの人生を具体的に神様の働き、神様の技だと認めることができるように助けてください。また人の栄誉を求めず、あなたからの栄誉だけを求めるように助けてください。感謝します。あなたは私たちをそれほど、あれほど愛して、この世に来て人に嫌われても私たちを救うために来ました。感謝します。イエス様を愛します。イエスの御名によってになります。アメン。